オンラインレーシングスクールゴーテックプレゼンツ&レース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティのゆいかわあすかです。さて今回は元ウィリアムズ F1 メカニックにして現在は解説者としておなじみの白畑克弘さん、そしてアンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和道こと三上和美さんにお越しいただきました。お二人とも今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日はですね、 F1 ドライバーについてお話を伺っていきたいなと思うんですけれど、皆さん気づかれましたかね。
再びコスプレですね。
コスプレタイムですかね。
これはですね、コスチューム、はい、チームウェアですか。
はい、そうですね。こっちはもうマルティニの時のやつなんですけど、これはレースの時じゃなくて、この首が丸いやつはね、トレーニングとか着てて、ね、
トレーニングウェアもあるんですね。
そんなものがあるんですね。
お宝って、お宝なの？お宝か。
普通には売ってないということですもんね。
まあ確かに。買えるのは分からないけど。こっちは2012年にマルドナードが優勝した時のやつ。
これはいつ着られてたんですか？
これが作業服。
作業服、
うん、なんか多分ところどころ汚れてると思うんだけど。
つなぎとかではない？
じゃなくて、これに作業ズボン履いて。整理して
買えないものです、ね、
買えないんじゃない？
わか
んない
。すごい。
でね、皆さん気づかれましたかね？ここになんと、じゃーん、というふうに入っておりますよ。
ある一定の時期まではね、全部入ってたんです、名前。マルテリーの頃になってから名前消えちゃったんだけど。
それ以前は。
さすが F1 ですね。
そうですよね。一人一人名前が入ってた時期があるということなんですね。私、そんなね、貴重なものを今日お借りして、撮影させていただいております。ありがとうございます。お
二人にはちょっとね、F1 ドライバーのこう印象ですとかね、うん、伺っていけたらなというふうに思うんですけれど、どうでしょうか、白畑さん。もともとはね、F1 をこうテレビなどでご覧になっていたかと思うんですけれど、その時の F1 ドライバーの印象と、いざ一緒にお仕事をするようになってみて、F1 ドライバーってこんな感じなんだっていうね、ギャップと言いますか、何か感じたことがあったら教えていただきたいなと思うんですけれど、
初めてやったのはね、2006年に僕が F1 チームに入った時だと思うんだけど、和美さんもそうだけど、レーシングドライバーっていうカテゴリーの同じ人種の人間たち、
人種
だからね、あんまりなんかその F1 ドライバーが目の前にいたから、おー、これすげえなっていう感じではなかったですね。いろんなドライバーの人があったから、むしろトラックの中にモントーヤって書いてあるクラッチパウダーが、モントーヤだよ、部品の方が燃えたかな、ドライバーより
本当にあのさみたいな。和道もね、 F1 ドライバーの方とお会いされる機会ありますよね。
私が初めて F1 ドライバーの方と接したというかお話したのが、トヨタの現役時代に、今もちょっと走ってるんですけど、トヨタの仕事をしてた時にトヨタの F1 ドライバーの方が2名イベントで来てて、第一印象が首沸騰みたいな、ここからまっすぐみたいな、筋肉がすごいとか、もう全身筋肉で、やっぱり普通の人と違うなっていうのが印象なんですけど、一緒にご飯とか食べたりとか、世間話すると、いたって普通の人？
あ、
ただちょっと、
人間としてはね、
多い人多いかなってなんかね、先の先の先行くんですよね、頭の回転が早いっていうことですか。なんか私もそう言われる時があるんですけど、今目の前の話をしてるんですけど、全員が次の次の次の話をするんですよね。でも噛み合うっていうか、だから見てた人、同席してた方がみんな全員違う話してるのに噛み合ってるのが意味わかんないって
ちゃんと噛み合ってるからみんな先行っちゃってるんですよ。
そうそうそう、もうやっぱコーナーの先の先を予測するように話も先の先行っちゃったりとか、普通の人のようなんだけど、ちょっと話してて会話が普通じゃないところを感じますね。
あんたもレーシングドライバーだからね。
そうか、和道もね、やっぱりご自身で走られてるから噛み合う部分が、
もっと下の下の下の
同じ人種です
よ。あ、人種
そうですよね。
あすかちゃんはどうですか。
私初めて F1 ドライバーお会いしたのは2008年にあの F1 に、ね、取材に行かせていただいて、ちょうどその時ですよね。白畑さんとも初めてお会いしたのがね、ハドックでお会いさせていただいたんですけど、その時に見た F1 ドライバーは確かに首が太いわ、すごく思いましたね、外見的な特徴として。あとはインタビューとかしてみて、優しい方結構多いなっていうのを思いました。
それは感じますね、やっぱり頂点に立つ人、人格とか性格とかもちょっと違う、洗礼されてるとか、貴族みたいな感じな方とかいらっしゃいますよね。
すごいポジティブだな。
あとやっぱり結
構日本人ドライバーで F1 走られたことある方はその後もお話する機会ありまして、トークショーとかね、うんうんうん、ご一緒する機会あって、割と普通の気のいいお兄ちゃんみたいな、うん、方が多いかなっていうふうに、う
ん
う
ん、
そう、
カズ君なんかね、うん、一緒にやってましたから、うん、今でもね普通に話せるように、うん、もう偉くなっちゃった
けどね、偉くそうですよね、現在ね、うん、
すごくいい人でね、
うん、F1 ドライバーの方と今でもこう交流があったりとか、お食事一緒に行ったりとか、連絡取り合ったりとか、
そこまでね仲良くはならないんだけど、ポッタスなんかその中でもちょっとは仲いい方だから、また連絡ちょっと取ったりとか、でもレース場に行ったら割とちょこちょこ話したり、それこそマーク・ウェーバーなんか2006年しか多分一緒にやってないんじゃない、でもあの人 TV リポーターとかやってるから、サーキットであったら、おお何やってんのなんていう風に話したりとかって、去年なんかもあったりとかして、
一時ウェーバーにめちゃくちゃ惚れてた時ありました、
そうか、今名前聞いてあの頃の思い出がちょっと蘇って時ってしまった、かっこよかったですよね、
背も高いしね、
そうですね、
レッドブル早かったしね、
早かったですね、それぞれ皆さんね印象が、うん、テレビで見ていたのとはやっぱり変わったという感じですかね、
普通の人っていうか、うん、普通の友達みたいにしてくれる、うん、
仕事ぶりをね間近で見ていて気さくな皆さんですけれど、うん、やっぱりプロだなって思う瞬間ってあるかと思うんですけれど、うん、どんな時にそんなことを感じました？
F1 ドライバーってすっごい落ち着いてる、
落ち着いてる、
とにかくね慌てない、乗ってる最中もね、
無線とかよく流れるじゃないですか、うん、運転してるのっていうような喋り方、そうトーンですよね、
この人だって今何キロ出てるか知らないけど、
何キロ出てるか知らない、
どこで何やってるか知らないけど、結構忙しいんだねいろいろ、でもその割には話してすごく忙しくて、カットなることが少ない、
感情もこうコントロールができてるっていうことなんですかね、
車を良くしていくためにこう説明しなきゃいけないっていうのが出来上がってるっていうか、うんうんうん、カットなってもどうにもならないっていうのも分かってるんだろうし、うん、ゼロとは言わないんだけどカットなることもあるけど、でもそれを無線で誰かに訴えかけるみたいなっていうのは、うん、よっぽど調子悪い時じゃないとね、うん、結構落ち着いてる。
白畑さんが現役時代に、うん、うちのドライバー緊張して先立ってるなとか、うん、そういうのはなかったってことですか？
ないかな、ちょっと強い調で文句言う時とかってはなくはないとは言わないけど、でもほとんどない、うん、
緊張して震えてるとかないんですか、の前に？
ないないないない、
初戦とかそういうのも特に、
うん、全然そういう人は見ない、
そういう人はなれないってことですね、
やっぱり不安に来るまでに慣れちゃってるし、
世界チャンピオンとかでそういうの慣れてますもんね、カートとかフォーミュラとかで、
それこそ初めてレースに出るとか緊張するかもしれないけど、でも今の新人ドライバーって、うん、去年のほら君アントネティとかはさ、うん、そうだけど、いきなりポンと乗ってポンと走るじゃん、うん、今の新人もそうだ、だからそういうのはないんじゃない、
ないじゃない、
皆さんやっぱり基本的には落ち着いてらっしゃると、うん、冷静で、
機会があったら聞いてみる、誰かに、
うん、なんかね毎日寝れないとかないのかなとか思っちゃいますよね、
いやないだろうな多分、
緊張して奥さんとかに電話してるとか、
いやこちらとかに僕明日レースなんで緊張して寝れないんで助けてくださいとか、
かずみさんはあるんですか？
寝れないのとかやっぱりありますよね、 それとか朝早く目が覚めちゃうとかありますね、
ドライバーさんとはどうですか、コミュニケーションとか結構取る方なんですか？
やっぱりその車のメンテナンスをしてると、うん、意外とコミュニケーション取りますよね、まあ、その現場だけだけど、一緒に2人で飲みに行くとかそういうのはないけど、現場で一緒にやってると担当した車のドライバーっていうのは割とその現場では仲良くして、ボタスもそうだし、ブルのセナなんかもそうだし、それからカズクもそうだしね、それからマルドナードもそうだし、
懐かしいお名前が
そういう方とは結構こまめにコミュニケーションを取って今の車の状況とかを共有するような感じ、
そうですね、はい、
ドライバーさんから何か要望があるってこととかもあるんですか？
要望っていうのはね、うん、直接僕らに来るもんじゃないんです、うん、基本的にはドライバーは自分のエンジニアに話して、うん、でエンジニアの方から私たちにジョブリストとして出来上がってくるとか、本当に細かいことってシートベルトとかはちょっとこここうしてなって、うん、そんな話はあったりするけど、うん、もうちょっと細かい話になったのは全部エンジニアの、
からちゃんとこう話を通してリスト化されてこちらに降りてくるっていう感じなんですね、
面白いですね、本当に知らない話ばっかりで、
ね、そうですよね、それではですね、まあドライバーさんともね、いろいろコミュニケーションもありながらというところなんですけれど、ちょっとこの先はですね、また詳しく伺っていきたいと思いますので、はい、また次回ご出演いただいてもよろしいでしょうか？
よろしくお願いします。
ありがとうございます。かずみちも次回もまたお願いいたします。
お願いいたします。
はい。ということで、今回ですね、白畑和弘さん、そしてかずみちこと三上かずみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは、ゆいかわすかでした。それでは皆さん、また次回もお楽しみに。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーは テスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。